第一ヨハネ一章をお開きください。この手紙は使徒ヨハネによって書かれました。彼はヨハネの福音書を書いたヨハネ、同じ人物です。でヨハネは福音書とこの手紙、そして黙示録の3つを書きました。福音書はまだイエス・キリストを信じていない人たちに向けて書かれたものです。ですから福音書を学ぶとイエス・キリストが誰であるかはっきりと知ることができます。福音書が書かれた目的は私たちがキリストを信じて永遠の命を得るためです。ですから私は初めて聖書を読む人たちに対してはどこから読んだらいいんですかと、そのように聞かれると、先に答えるのがヨハネの福音書から読んだらいいですよ、イエス様が誰であるかはっきりと分かります。そしてクリスチャンの私たちにも分かるだけではなくて、もっと深くイエス様を知ることができるのが福音書です。そしてこの手紙と黙示録はクリスチャンに向けて書かれました。黙示録は将来すぐに起こるべきことを示すために書かれました。そしてこの手紙は3つの目的で書かれています。まず私たちの喜びが満ちあふれるためです。次に私たちが罪を犯さないようになるためです。さらに永遠の命を持っていることを私たちが分かるために書かれています。この手紙を学ぶことによって私たちの喜びが満ちあふれるようになり、そして罪を犯さなくなり、さらに永遠の命を持っていることがよくわかるようになります。今日は1節から4節を一緒に学んでいきます。まず1節をご覧ください。初めからあったもの、私たちが聞いたもの、自分の目で見たもの、じっと見つめ自分の手で触ったもの、すなわち命の言葉について。この手紙には差出人も挨拶もありません。おそらくこの手紙を書いたヨハネのことを誰もが知っていたからでしょうね。彼は10代の頃イエス様と出会い、12弟子の一人として召されました。イエス様からボアネルゲ、雷のことをあだ名をつけられるほど気性の荒い青年でした。である時サマリアの町の人たちがイエス様を受け入れなかったので、彼はこう言うんですね。主よ、私たちが天から火を下して彼らを滅ぼしましょうか。ルカの9章にそのことを書かれてますけれども、彼らを滅ぼしましょうか、そのように彼は言うほど、元漁師ということもあって非常に気性の荒いのが彼の若い頃の性格でした。しかしイエス様と出会い、そしてイエス様と共に歩み、そしてイエス様の性質に彼はどんどんどんどん変えられていくわけですね。で、年を取り晩年になった頃には愛の人と呼ばれるようになりました。ヨハネは自分のことをイエスに愛された弟子、イエスが愛された弟子、そのようにヨハネの21章で自分のことを紹介しています。そして彼のメッセージはイエス様が命じたメッセージ、互いに愛し合いなさい、それが彼のメッセージの中心のテーマでした。で、十二使徒は皆殉教します。しかし彼だけ生かされて最後の人として用いられます。で、紀元70年にエルサレムがローマによって崩壊された後、彼は晩年エペソに移り住みました。その時に書かれたのがあのヨハネの福音書と、そして今日から学ぶこの手紙で、ほとんど同じ時期に書かれて、彼がおよそ90歳になった頃に書かれたと言われています。さてエペソの教会なんですけど、このエペソの教会は彼が住んでた町であって、彼によって始められた教会ではありませんでした。誰でした？パウロでしたよね。パウロによって始められたのがエペソの教会で、エペソは当時の小アジア、今でいうトルコのことです。パウロは3年間そこに滞在して ティラノというこの行動で毎日聖書を教えました。その結果、小アジアに住む人々は皆なんです。聖書は皆と書いてありますから、みんなたくさんの人たちが主の言葉を聞いて、そしていくつかの教会ができました。それが黙示録に書かれている7つの教会なんですね。で、すでにその7つの教会が、そこに作られて、そしてパウロが去った後、晩年にはヨハネがそこに移り住んで牧師の務めをして、そして小アジアにあるいくつかの教会を彼は監督するようになります。しかし以前パウロが警告したことが起こるんですね。パウロは使徒の20章をちょっと開いてください。彼はエペソの町を去っていくときに教会の長老たちを集めてこう警告しているのが20章の29節を見てください。こう言ってます。29と30節、私は知ってます。私が去った後、凶暴の狼があなた方の中に入り込んできて容赦なく群れを荒らし回ります。またあなた方自身の中からもいろいろと曲がったことを語って、弟子たちを自分の方に引き込もうとする者たちが怒ってくるでしょうと警告した通りに、間違った教えをする者異端が外から入り込み、そして内側からも自分に引き込むような、そのような混乱をさせる者たちがエペソの教会には現れました。パウロの時代の最初の異端はユダヤ主義者でしたね。で、彼らはキリストを信じることによって救われる、そのことは信じましたけれども、しかしそれだけではなくてプラスアルファ律法も守らなければ救われないと教えました。もし十字架による救い以外にプラスアルファをするのであれば、イエス・キリストの十字架の死を全く無にしてしまう間違った教えです。次に出てきた2番目の異端が、間違った教えがグノーシス主義と呼ばれるものです。このグノーシスとは知識という意味です。彼らは自分たちは特別な秘密の知識を持っていると主張していました。で、彼らが教えていることは、霊は善であり物質肉体も含めてそれは悪であるということでした。で、彼らはキリストが神であることは信じていました。しかし人となったことは信じなかったわけです。なぜ？霊は善であり物質肉体は悪だという考えがあるからですね。ですから善である神が悪である肉体を持ってくるっていうことは彼らにとってありえないことだったんです。今の異端は逆なことを教えるわけです。キリストは人であって神ではないとしますけれども、逆のことを教えていくわけですね。でも当時はキリストは神だけれども肉体を取ってこなかった、だからイエス・キリストはそれは幻を見ていたんだ弟子たちは、そのように教えてるのが異端であったわけです。そのような背景で書かれたのがこのヨハネの手紙なんです。ですからどのような事情が起こっててこの手紙が書かれているのか、そのことをよく理解してこの手紙を読むと理解がさらに深まっていきます。それでヨハネはこう書き始めるわけですね。一節もう一度見てください。初めからあったもの、私たちが聞いたもの、自分の目で見たもの、じっと見つめ自分の手で触ったもの、すなわち命の言葉について、ヨハネは初めからあったもの、すなわち命の言葉について書いています。命の言葉とはイエス・キリストのことです。イエス・キリストが誰なのかよく理解することはとても大切なことです。キリストはいつからおられたんですか？2000年前ではありませんね。いつからとヨハネは書き始めてますか？初めからと言ってます。 初めから、初めからとはこの世界の初めのことではありません。この世界の初めがあるわけですけど、その始まる前から、すなわち永遠の初めからおられた方、この方がイエス・キリストだと聖書は教えています。聖書の冒頭、創世記の一章一節、何から始まりますか。はじめに神が天と地を創造されたと、その宣言から始まりますね。それはこの世界の始めであり、宇宙の始まりのことです。科学者たちはこの宇宙は138億年前にビッグバンが起こり始まったと仮説を立てています。しかし誰一人宇宙の始まりを見た人はいないわけですよ。また見ることもできないわけです。聖書はいつ始まったのかは教えていませんが、誰が創造されたかを教えています。はじめに誰がですか。神がと教えています。神が天と地を創造された、この宣言から聖書は始まります。はじめに神が天と地を創造されました。この世界もあなたも私も偶然にできたのではありません。創造主なる神がおられて、まことの神がおられて、唯一なる神がおられて、その方の目的とご計画の中でこの世界もあなたも私も作られたんです。そして神が天と地を創造される前にキリストはすでに存在しておられました。ヨハネの福音書開いてください。ヨハネの福音書一節、一章の一節、こう始まります。はじめに言葉があった、言葉は神と共にあった、言葉は神であった。ここでの初めとは世界が作られる前、創世記の一章一節は世界の初めでしたね。はじめに神が天と地を創造されたわけです。その前の話で、その創造される前に永遠の初めのことをここでは言ってるわけです。永遠の初めに言葉があった、言葉とはこの後読むと分かりますけれども、イエス・キリストのことです。永遠の初めの初めからキリストはすでに存在しておられました。キリストは永遠の初めから神と共におられ、キリストは神でした。そして神が肉体を取って人となって来られました。そのことをこの福音書のヨハネは一章の14節でこう書いてますね。言葉は人となって私たちの間に住まわれた、私たちはこの方の栄光を見た、父の身元から来られた独り子としての栄光である、この方は恵みと誠に満ちておられた。キリストは誠の神です。神が人となって来られた方です。ヨハネはこの方の栄光を見ました。彼はキリストの教えを初めから聞いたんです。たくさんの奇跡をイエス様は行われましたけれども、その奇跡を彼は直接見ました。そして十字架と復活を彼は目撃しました。ヨハネは目撃者であり、彼はキリストの復活の証人でした。さあ手紙に戻ります。一章の一節で、ですからヨハネはこう言ってますね。初めからあったもの、私たちが聞いたもの、初めからあったもの。そしてヨハネはここで私は聞いたと言わずに、何て言ってますか。私たちはと言ってます。複数形ですね。彼の個人的な体験でもあったわけですけど、彼一人の特別な体験ではなくして、私たちと言っているように十二使徒たちも共に 体験したことでしたと言っています。それは神秘的な体験ではなかったということです。何か秘密の体験ではなかったということです。自分たちのこの現実に五感で私たちは体験したことなんです。4つ言ってますね。まず第一に、それは彼らが何て言ってますか、聞いたものですと言ってる。聞いたものなんです。誰から聞いたんですか？キリストから直接聞いたものです。異端が教えるような秘密に聞いたのではありません。公に聞きました。私たちは実際の自分の耳で聞きました。何を聞いたんですか？神の言葉を、福音を彼らは聞いたわけですね。彼らはイエス様が宮の中で教えるのを公に聞いたわけです。家の中でたくさんの人たちが集まりましたけれども、彼らは直接公にその教えを聞きました。またもう宮にも家にも入りきれずに、湖でイエス様が教えるのを彼らは公に聞くわけです。さらに山の上で彼らはイエス様が教えるのを聞きました。第二に、聞いただけではなくして何て言ってますか？自分の目で見たものです言ってます。目で見たんです。異端が教えるような何か神秘的な幻を私たちで見たのではありませんということ。実際のこの目で肉眼で見たんです。何を見たんですか？ヨハネの福音書の最初の奇跡は何でした？カナの婚礼で水がブドウ酒に変えられる奇跡を彼らは直接見たわけですよね。そしてベテスダの池で38年もの間歩けない人が癒された奇跡を見ました。テベリア湖の向こう岸で5つのパンと2匹の魚で5000人を養う奇跡を彼らは見ました。嵐の中でイエス様が湖の上を歩いて彼らの乗っている船に近づいてこれるのを彼らは見ました。生まれてからまだ目の見えない、全く見えなかった人をイエス様が見えるようにさせた奇跡を見ました。死んで4日にもなる、完全に死んだこのラザロを生き返らせた奇跡も見ました。私たちは見たんですという。幻はなかった、それは現実に見たんですということ。第三に、ヨハネはただ肉眼で見たのではありませんでした。何と言ってますか？じっと見つめたと言ってます。じっと見つめた、なんとなく見たのではないんですね。じっと見る、じっと見るとは注意深くよく見て学んだ、そしてよく見てそれがどういう意味なのか、意味を理解したということなの。ヨハネはイエス様の教えを聞き、行われた多くの奇跡を見て、このじっとそのことを見て観察したんですよ。注意深く彼はよく見て学んだんですよ。意味を理解したんです。そういうことか、この方が誰であるのか、彼ははっきりと分かったわけです。確かにこの方は神の子であるキリストであることが分かりました。第4にヨハネは何て言ってますか？自分の手で触ったものですと言ってます。彼は秘密に聞いたのでもなく、神秘的に見たのでもなく、現実に体験したわけですよ。3年半もイエス様と寝食を共にしました。そしてイエス様の心臓の鼓動を聞くほど彼は本当にすぐそばに、イエス様のすぐ近くに彼はいたわけです。でイエス様が十字架の上で肉体の苦しみ、それを受ける叫ぶ声を彼は聞き、そして血を流していく、それを見るわけです。で肉体が死んだ、で墓に葬られたのを見ました。そして幻ではなくして肉体を持って復活したのを 彼は見たわけです。喜びました。でもその場にいなかったトマスは疑うわけですね。私は自分の目で見て、そして自分の手で触らなければ私は決して信じない。そのように言った彼に対して1週間後イエス様は再び現れて、トマス、あなたの指をここに当てて私の手を見なさいと言われました。そして手を伸ばして私の脇腹に入れて見なさい。人たちは幻を見たのではありませんでした。彼らは秘密に神秘的な体験をしたのでもありませんでした。実際に体験したんです。現実のことだったんです。イエス様の言葉を聞きました。自分の目で見ました。じっと見つめ自分の手で触りました。イエス・キリストは幻ではなく現実でした。二節を見てください。この命が現れました。道と共におられ、共にあり、私たちに現れたこの永遠の命を私たちは見たので証ししてあなた方に伝えます。ここで言う命とは、一節の先ほどの命の言葉と同じ意味ですね。イエス・キリストのことを指しているわけです。ヨハネの一章の4節には、この方には命があったと書かれています。この方には命があった。イエス様はご自身も、私が道であり真理でありなんて言われました。命なのです、おっしゃったわけですよね。そして、私を通してでなければ誰も父のもとに行くことはできませんと、ヨハネの14章の6節で言われました。この命が、イエス・キリストが現れたわけです。この方は永遠の初めから御父と共におられた方です。この方が現れました。ヨハネの一章の18節には、未だかつて神を見た者はいない、父の懐におられる一人子が神を解き明かされたのであると書いてある通りに、未だかつて神を見た者は誰もいませんね。私は神を見ました、そういう人は危ないですから、気をつけてください。聖書は、未だかつて神を見た者は誰もいないと言っています。ただ父の懐におられる一人子の神、誰ですか。永遠の初めからおられたイエス・キリストが神を解き明かされたわけですよね。現れてくださったわけです。目に見えない神が人となって来られました。イエス様は、私を見た人は父を見たのです、ヨハネの14章の9節で言われました。私と父とは何て言われました。一つですと言われましたね。ヨハネの10章の30節です。コロサイの1章の15節には、御子は見えない神の形ありと書かれています。そしてヘブルの1章の3節には、御子は神の栄光の輝き、また神の本質の完全な現れでありと書かれています。永遠の初めから御父と共におられた方、命の言葉、この命が現れました。この方には命があります。この方は命の源なんです。そして信じる人にその命を、永遠の命を与えることのできる方です。イエス様はヨハネの10章28節でこう言われました。私は彼らに永遠の命を与えます。私は彼らに永遠の命を与えます。彼らは永遠に決して滅びることがなく、また誰も彼らを私の手から奪い去りはしませんと言われました。この永遠の命が現れました。 100% 神であり、 100% 人となって来られた方です。イエス・キリストは、異端が教えるような幻ではなく、肉体を持って現れました。ヨハネは、このヨハネはこの方を見たんですよ。見たので証ししたんです。見たので伝えました。3節、私たちが見たこと聞いたことをあなた方にも伝えます。 あなた方も私たちと交わりを持つようになるためです。私たちの交わりとは御父また御子イエス・キリストとの交わりです。ヨハネは自分の目でキリストを見ました。キリストの言葉を聞きました。彼は神が人となって来られた方、永遠の命を持っておられる方、その方と彼は親しく交わったんです。ですから見たこと、聞いたこと、それを証しして人々に伝えました。何のためですか？何のためと言ってますか？見てください。あなた方も私たちを交わりを持つためですと言ってます。私たちの交わりとは御父また御子イエス・キリストとの交わりですと言ってますね。ヨハネが見たこと、聞いたことを伝えた目的は交わりを持つためでした。交わりとはギリシア語でコイノーニアと言います。その意味は共有するという意味が、共有する、一つにする、完全に一体となるという意味がコイノニアの本来の意味です。単なるですから、何か交わりを楽しむ、この関わりを楽しむ、そういう楽しみの薄っぺらな部分ではなくて、もっと深い命に関わる共有する部分にあるわけです。そして私たちの交わりと神とキリストとの交わりです。さらに他のクリスチャンとの交わりです。私たちは以前キリストを知らず、キリストから遠く離れ、望みもなく神もないものでした。しかし今はキリストを信じて、神とキリストとの親しい交わりの中に入れられました。第一コリントの一章の9節、そのまま聞いてください。こう書いてあります。神は真実です。その神に召されて、あなた方は神の御子、私たちの主イエス・キリストとの交わりに入れられたのです。あります。私たちは主イエス・キリストのとの交わりに入れられたんです。神があなたを私を作ってくださったのは、神との交わり、イエス・キリストとの交わりに入れるためでした。罪があっては私たちは神と交わることできません。ですから私たちの罪を許すために一人子が使わされて、私たちの罪の贖いが済んで、そのキリストを信じたので私たちの罪が許されたわけです。でイエス様を心に来てくださいとあなたが祈った時に、キリストがあなたの心の内に住んでくださいました。この方に命があるわけです。永遠の命はこの方が持っているわけです。キリストの命、永遠の命はあなたの内側に来たわけですよね。神の命があるわけですよ。永遠の命が与えられました。ですから私たちはその交わりに、神とキリストとの交わりに、その永遠にその交わりの中にあなたをも私も入れられたんですよ。わかりますか？それこの地上でのだんだん楽しいね、そういう交わりの話をしているわけではないんですよ。全く近づくことのできなかった、天地を作られた、全てを作られた永遠の神の命をあなたが信じた瞬間、罪が許されたので、あなたも私もその交わりの中に入れられたんです。そしてその神との交わりを中心にして、土台にして、私たち同じ信仰を持つキリストを信じたこのクリスチャンの交わりを持つ、そのために救われました。キリストを信じた時に私たちは神との交わりの中に入れられたわけですけど、同時にそれは教会の交わりに加えられたんです。教会はキリストを信じている者たちの集まりです。キリストを信じた者は皆このキリストの命を共有してるんですよね。同じ命が与えられるわけです。ですからキリストにあって私たちは一つにされました。イエス様の大祭司としての祈り覚えてますか？ 主の入りマタイの6章にありますね、弟子たちに教えた、主が教えた祈りですけど、正真正銘の主の祈りはどこでした？ヨハネの福音書を開きましょうか。17章でイエス様は、13章から最後の晩餐で素晴らしい最後のメッセージをイエス様はなさり、そして教えが終わった後、17章で主の祈りが始まるわけです。イエス様はまずご自分のために祈られました。世の始めから持っておられた栄光にどうぞ輝かせてください、そのように祈られ始め、そしてそばにこの十二弟子のたちのために祈られ、さらに十二弟子だけではなくて、すべての時代のすべてのクリスチャンのためにイエス様が鳥なしの祈りをなさったのが17章の後半なんです。2000年後の私たちのためにもイエス様はこのように17章の21節で祈られました。父よ、あなたが私のうちにおられ、私があなたのうちにいるように、すべての人を一つにしてください。父と子は一つでしたね。キリストを信じたすべての人を一つにしてください。これがイエス様の祈りです。彼らも私たちのうちにいるようにしてください。あなたが私を使わされたことを世が信じるようになるためです。また私はあなたがくださった栄光を彼らに与えました。私たちが一つであるように彼らも何ですか、一つになるためです、祈られました。23節、私は彼らのうちにいて、あなたは私のうちにおられます。彼らが完全に一つになるためです。またあなたが私を使わされたことと、私を愛されたように彼らも愛されたことを世が知るためです。このようにイエス様は私たちすべての人のために鳥なしの祈りをなさいました。イエス様と父なる神とが一つであるように、私たちもキリストを信じたときにその命をいただいたので、その交わりに共有するもの、同じ命が与えられて、私たちも一つにされて神との交わりに入れられた、そのことを感謝しましょう。さあ戻ります。最後に4節を学んで終わります。これらのことを書き送るのは、私たちの喜びが満ち溢れるためです。ヨハネがこの手紙を書いた目的は3つあります。まず今読んだように、私たちの喜びが満ち溢れるためです。次に2章の1節に、私たちが罪を犯さないようになるためですと書いてあります。さらに5章の13節に、永遠の命を持っていることを私たちに分からせるためとあります。この手紙でその3つのことを学んでいきますが、今日の箇所でヨハネはまず私たちの喜びが満ち溢れるために書いてます。あなたの喜びが満ち溢れるためなんです。この手紙はそのために書かれたんです。あなたはどのようなことで喜びを感じるんでしょうか。おいしいものを食べたとき、私たちは喜びますね。そして欲しいものを手に入れたとき喜びます。また何かを達成したとき、何かを成功したときなど喜びを感じるわけですが、しかしこの世が与える喜びっていうのは全て一時的なものでしかありません。何かを持つことによって、何かを達成することによって、何かを成功させることで私たちは喜びを感じ、この幸せを感じるわけですが、しかし状況が変わってしまった、うまくいっていたのにうまくいかなくなってしまった、そうすると喜びも失われ、不幸になったと感じてしまうもので、この世の与える喜びは状況や気分や感情に左右されやすいもので、一時的なものです。しかし神が与える喜びは霊的なもので、永遠に続くものです。なぜ？それは持ち物によらないからなんです。 私たちが感じる持ち物ですね。これは私たちあれは私これがあるでなくなってしまうと、なんかもう祝福が全て去ったように感じてしまうわけですけど、神が与えられる喜びは私たちが持つ持たない関係ないわけです。永遠に変わることのない永遠の命を持っておられるこの神との交わりの結果、私たちに与えられる、これが聖書が与える喜びなんです。イエス様ある時72人でしたっけ、70名の弟子たちを使わせて、彼らはイエス様の名によって悪霊を追い出してイエス様に喜んで報告するわけですよね。私たちがあなたの名によって命じると悪霊さえも去っていきました興奮して伝えるわけですけど、イエス様が言われたのは、あなた方はそういうことで喜ぶ必要はないよ、確かにあなた方にはそのような権威が授けられているけど、むしろあなた方が喜ばなければならないことは、そういう霊が従うことではなく、奇跡が行われることではなくして、あなた方の名が何でした、天に記されていることを喜びなさいとイエス様はおっしゃった。あなたの名が天に記されていること、これが一番大きな喜びなんです。あなたの名は天に記されているんです。私たちの喜びはそこからスタートするわけですね。そして生きている間、私たちは必要なことがあるわけですけど、イエス様は最後の晩餐の中で、ヨハネの15章の9節、ここを開きましょうか。先ほど開いた17章の少し前ですね。で、13章から先ほど言いましたように、イエス様はたくさんの教えをなさるわけですけど、15章の9節はこのようにイエス様は言われました。父が私を愛されたように、私もあなた方を愛しました。私の愛にとどまりなさい。私が私の父の戒めを守って父の愛にとどまっているのと同じように、あなた方も私の戒めを守るなら私の愛にとどまっているのです。私の喜びがあなた方のうちにあり、あなた方が喜びに満ちあふれるようになるために、私はこれらのことをあなた方に話しましたとイエス様は言われた通りに、私たちが神の愛にとどまるなら喜びで満ちるようになります。そして同じヨハネの16章を見てください。24節ではイエス様はこう言われました。今まであなた方は私の名によって何も求めたことがありません。求めなさい、そうすれば受けます。あなた方の何て言われました、喜びが満ちあふれるようになるためです。私たちが祈るなら神が答えてくださるので、私たちが神に愛され神と命を共有していることを分かり、神の子供とされたことが分かり、喜びが満ちあふれるようになります。このように私たちが神との親しい交わりを持つならば、喜びが満ちあふれるようになります。あなたはどうでしょうか。喜びはあるでしょうか。喜びはまず神との平和な関係を持つことから始まります。どのように平和な関係が持てるんですか。罪があっては平和な関係持てないですね。ですからまず罪の許しをいただくことです。キリストを信じることです。キリストは私たちの罪のために死なれよみがえられました。このキリストを信じるときに私たちのすべての罪が許され、神との平和が与えられます。ですからまだ信じてない方がいましたら、今日あなたも信じてください。そうすればあなたのすべての罪は許され、神との平和を持ち、救いの喜びが与えられます。そしてすでに信じているクリスチャンの皆さん、あなたは神にすべての罪が許されていることを喜んでください。神の前に許されない罪はありません。いや、私信仰を持った後も罪を犯すんです。そうですね、そのことを来週学びます。でもそれも許されているんですよ。ですから喜んでください。神があなたを救ってくださったのは、神との親しい交わりに入れてくださるためなんです。キリストイエスにある神の愛からあなたを引き離すものは何も ありません。どうぞ神の愛にとどまり、神との親しい交わりを続けてください。どのように交わるんですか。あなたの手元にある聖書を読んでください。神はご自分の言葉を通してあなたに毎日語り、あなたを慰め、あなたを励ましたいんです。そしてどうぞあなたの願い事を祈ってください。さらに教会の交わりをどうぞ大切にしてください。そうすれば聖霊による喜びがあなたの内側で満ち溢れます。お祈りします。天の父なる神様、私たちもイエス・キリストを信じて、あなたとイエス・キリストとの永遠の交わりの中に入れてくださり、そしてまたそれだけではなく、この地上においてキリストを中心にした教会の交わりの中にも私たちを加えてくださり感謝します。どうぞ私たちが互いに愛し合い、互いの必要のために祈り合い、主が再び来られる時まで信仰を励まし合うことができますように、主がいつも私たちの交わりの中心にいてください。そして聖霊による喜びを持って、私たちがいつも神の愛にとどまり、主に期待していつも祈って前進していくことができますように、どうぞあなたがさらに導いてください。感謝して私たちの救い主、主イエス・キリストの御名によって御前にお祈りします。アメン。